今日はまさにここのところをですね、さらに詰めてまいりたいと思います。ちょっとまたお話伺いますが、松本さんお願いします。
こんばんは。
よろしくお願いします。
一律王が元空将堂同席するのが今日芝田が、私ここにいていいのことをちょっと考えてしまいます。衆議院議員と変わったと、それから大学教授でここに並んでて、一般市民の私が何も言えないんですけれども、今、家族の気持ちとして、ほとんどの家族から皆さんが思っていると思いますが、今、本当にその解決へ向かっているという、その実感を感じていると思います。残念ながら、このアメリカの圧力によってですけども、これも最初のその小泉訪朝、小泉総理の訪朝も、アメリカが 9.11 以降、テロ国家とテロ支援国家に対する厳しい姿勢を見せて、そしてアフガンを攻撃しました。そして、イラク、イラン、北朝鮮と悪の枢軸で名指しして、北朝鮮にそんなに悪いことすらいつでも行くよという、そういう姿勢を見せたからこそ、北朝鮮が怯えて日本との友好関係を結ぼうとしたというのが現状だというふうに私たちは認識しています。あの時もアメリカの圧力で、この拉致問題の扉が開きましたけれども、今回も昨年からのアメリカの金融制裁、すべてアメリカ主導であるというのが非常に先ほど見ている図なんですけれども、それでもまた金正日を追い進めつつあるこの現状、ここで同じ問題が全面解決しないのであれば、また10年かかるんだろうなという思いで、私はいます。それに、アメリカのその強い姿勢に抗するように、日本でも安倍総理が誕生し、これに準ずるように、厳しい姿勢を取ることは、まず間違いないと思います。安倍総理の今回の内閣、ところどころ不満はありますけれども、総理がやることを今文句を言うわけにはいきませんので、絶対に支持していく立場でいますので、松原先生には申し訳ないですけれど、民主党には少し、応援をできない立場に、私たちはいますということは申し上げておりました。先週鹿児島でですね、1700人ほど集会がありました。その時に、西村幹事長、議連の幹事長と、それから地元選出の国会議員何人かいらっしゃって、あとの2人は自民党と無所属と、それから民主党の方が最後に言われたんですけど、どうもおかしいですね。安倍総裁が出てくるときはそうなんですが、マスコミがネガティブキャンペーンをやっているように非常に感じているんです。安倍さんがそのあまりにも右寄りな考え方を持っているので、安倍さんが総理総裁になったら日本は右に行くとか言い始めている人たちが、マスコミの中にもいらっしゃいましたし、どうも安倍さんを総理にしたくないという、それを北朝鮮と同じような考え方なんですけれども、そういう方たちがネガティブキャンペーンをやっているような気がしておりました。で、そこで先週その民主党の方もそうおっしゃるんですけどね、安倍さんがまず総理になったら、時はまず安倍さんが言うべきは教育問題ではないだろうと、拉致問題をまず解決するというふうに言うべきではないかと言って、攻撃されたんですね。さらに、それは拉致の被害者が救出のこういう集会だったんですけど、そこにまた集団的自衛権などというものを打ち出して、どうも安倍さんの右翼的な考えの強い持ち主だという、そういう国民の皆さんに植え付けようとする姿勢が見えたので、すかさず私はもうとにかく今の現体制の中で総理が、拉致問題対策本部長になって、内閣官房長官が、拉致問題対策副本部長になり、さらに中山京子元参与が事務局長としてこれを組織を即座に作ったということが、拉致問題に対する総理の強い姿勢の表れではないでしょうかと申し上げたんですね。それこそが安倍さん、安倍体制のその拉致問題に対する取り組みであり、さらに教育を最初に言われましたけれども、拉致問題の解決のためには日本の国民が変わらなきゃいけないし、日本の国というものがもう少し変わらなければならないという思いを我々家族も持ってますし、総理は当然昔からそう思ってたでしょうから、それを同時期にやらなきゃいけないと思って、教育も大事な問題として、まず最初に挙げられたんだろうと。私は思っています。それにしてもマスメディア今 やはり安倍さんのその歴史認識とか言っていろいろこう攻めていますけれども、果たしてまだ安倍さん総理になって1ヶ月も経っていません。小泉さんの時もそうでしたけれども、歴代内閣1ヶ月や2ヶ月ですぐそういうネガティブな攻めるような姿勢にはマスクにならないんですけどね、1ヶ月か1ヶ月ぐらいは大体あの静観をして何をやるんだろうというふうに見るんですけども、すぐもうあの攻撃体制に突入したような感じの報道をしております。あまりにもあのちょっと偏ったやり方ではないかと私は思っています。その辺のメディアの方たちはあのご自分でもう一度こう最初から反省してみてください。あとそれと今あ今日の産経省ですけども、産経省に書かれてあったんですが、今の国会で論じられていること、北朝鮮が核保有宣言をしたという、核実験をするというこの時期に何を国会で話されているのか、一体国会で何を一番先に話さなければならないのかという批判をされておりました。まあ、昨日は田中真理子さんが、あの方はちょっと無謀だと思います、拉致問題でこういう安倍総理に論戦を挑むなどというそういう無謀なことを考えること自体は私には信じられないんですが、それと歴史認識問題、そういった問題をやるよりも今北朝鮮による核を持つというこの本当に重要な時期に国会議員はもう少し緊張感を持ってていいんじゃないでしょうかと私も思います。ただ一般の国民の方はそんなに怖がらないでいいと思います。僕は荒木さんから言われるんですけども、8年前テポドンが訴えた時、あの時には、経済制裁とかそれからそういったものをやったら、ニューヨークとかワシントンとソウルと東京を火の海にするってすぐ脅しにかかってきました。当時私たちはもうだいぶ北朝鮮のそういう脅しには慣れてたんですが、荒木さんがおっしゃるには、北朝鮮がそういう脅しをするときには日本の皆さんこんにちは、私たちも一生懸命やってますというぐらいの気持ちで聞いておいた方がいいでしょうというふうにおっしゃってるので、だいぶ私たちも慣れていましたし、今日本の国民の皆さんも核の実験をすると言って そんなに大騒ぎする人たちはいらっしゃいません。ただ国会議員だけはきちんとその核が実験されたときにどうすればいいのかというのを国会でまず話していただかなければ国民はどうすればいいのかというふうになりますので、必ずそれはやっていただかなければならないのに、安倍さんの歴史認識問題をやったり、それからその、わけのわからない拉致問題の設定とか、そんなことをやっている暇はないんではないかと私は思っているんです。で、この時期北が核実験やれば確実に崩壊の道に行くでしょう。でもうすでに日本の中で法体制をこれから作って、そして自衛隊を動かすなんていうことはなかなか難しくなる、超法規的というか、先ほど、佐藤文章がおっしゃったんですけども、この邦人保護という目的、名目はどうでもいいんですけど出せるということです。ただ飛行機が向こうに行っても帰ってこれないから、空中給油機だけは早急に買わなければならないのではないかと私は思います。さらにです、もう一つ私たちが一番心配なのは北朝鮮にいるである私たちの家族のことです。ですから先週、総理とお会いした時も申し上げたんですけども、まず日本の国家予算を使ってです、ね、北朝鮮にもう短波放送で、脅しをかけていくというか、まず拉致被害者の安全確保を呼びかけていく。これはアメリカがアフガン戦争の時にやったことらしいんですけれども、アフガンに入っていたキリスト教布教者をアフガン戦争で詰めてしまった、詰めていこうとする時に、アフガンの国民に対し、アフガンに入っているアメリカ国民を必ず守りなさいと、そうすれば報奨金も与えるし、後々の保護もすると、そういう放送をバンバン流してたらしいんですね。そして、結果その、キリスト教の布教者たちを管理する人がその放送を聞いてて、その方たちをしっかりと守ってたという事実がありました。これと同じように私たちの国も北朝鮮で、国民に対して禁止処理じゃどうしようもないでしょうけども、国民に対してそういうメッセージをどんどん送ってくださいというふうに申し上げています。そうすることが私たちの家族を守る大きな力になりますし、そのために潮風を使っても、潮風を国営でやってもいいですし、NHK の短波放送を使ってもいいじゃないですかというふうには申し上げてきました。とにかく、その崩壊のシナリオがどんどん進んでいくときに、法改正したり、そしてその後に流出ということではもうちょっと間に合わないような気がしますので、 同時進行していくような姿勢でやっていただきたいと思っております。